新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大津賀です。
高橋です。
はい、本日は3月の29日金曜日です。今日のニュースいきましょう。 FTX 創業者に懲役25年、詐欺などでニューヨーク地裁。イーサリアムのブロブ、インスクリプションに使用されネットワーク混雑。米英当局、制裁対象のロシアガランテックス経由送金の200億ドルの USDT を調査中報道。ビットワイズとフィデリティ、 SEC へ現物イーサリアム ETF 申請。トークン化ダイヤモンドへの投資が可能に。オアシスプロとアバランチ活用でダイヤモンドスタンダードがファンド通じて。 NFT と Web3 ゲーム特化チェーン WAX が AWS と提携。 WAXAWS CDK 提供開始。アービトラムがアズキと共同で次世代アニメネットワーク、アニメチェーン立ち上げ。ビタリック、リキッドステーキングの中央集権化リスクに言及。マーク・アンドリーセンとギャラクシーデジタル、 1KX のクリプトファンドに出資報道。ビットコイン現物 ETF に資金流入増、価格回復受け。ハッシュポート、フォースンと RWA 分野のジョイントベンチャー設立。一つ目のニュースは SBF に懲役25年の判決というニュースです。米ニューヨーク連邦地裁は3月28日、経営破綻した暗号資産交換所大手 FTX トレーディングの創業者、サム・バンクマン・フリード被告に対し、懲役25年の判決を言い渡しました。同被告は、顧客資金を不正に流用した詐欺など7つの罪に問われ、2023年11月に陪審の判断により有罪判決が下っていました。被告に懲役期間を言い渡したルイス・カプラン判事は、被告は犯罪行為だと認識していた。捕まる可能性について非常に悪い賭けをしたことを後悔しているが何も認めようとしないと述べました。判事は FTX の顧客が80億ドル、 FTX の株式投資家は17億ドル、被告が設立した投資会社アラメダリサーチの貸し手は13億ドルをそれぞれ失ったと述べました。禁錮刑に加え110億ドルの資産没収も言い渡しています。被告は法廷で、顧客は苦しんでいる、それを軽視するつもりは全くなかった、この過程で私が述べたことに欠けていたものがあったと思う、それについて申し訳ないと思うと述べました。懲役期間は検察側が求めていた40から50年に比べ短いものとなりました。弁護団は5年3ヶ月以下の懲役が妥当と主張していました。このニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加筆したものとなっています。続いてのニュースは、インスクリプションでブロブが渋滞へというニュースです。イーサリアムが先日新たに実装した機能、ブロブがインスクリプションに利用する方法が発見され、当初の予定よりもネットワークが混雑しています。そもそもインスクリプションはビットコインブロックチェーンのビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコル、オーディナルズに着想を得た仕組みです。画像やテキストなどをブロックチェーンに保存するためのもので、取り扱いには大きな処理コストが必要になるため、ガス代の高騰やトラフィックの急増を引き起こす恐れがあります。インスクリプションは様々なブロックチェーンでガス代の高騰や障害を引き起こすなどでたびたび話題になり、盛り上がりを見せているものの、コミュニティからも否定的な意見が後を絶ちません。イーサリアムは日本時間3月13日、実行層のカン君アップグレードとコンセンサス層のデネブアップグレードの2つを合わせたデン君アップグレードを実施しました。デン君アップグレードでは一時的に利用可能であり、高速で検証可能なメモリ領域であるブロブが実装されました。ブロブは一定の強制保存期間を経て保存が任意になるという特性から、レイヤー2ネットワークがイーサリアムにデータを格納する際の使用が想定され設計されています。そのため実装後に L2 ネットワークのガス代は大きく削減されました。しかし3月27日、イーサスクリプションズと呼ばれるプロジェクトがブロブを利用してインスクリプションを発行する方法、ブロブスクリプションを編み出しました。これによりブロブのガス代が大きな急騰を見せ、また L2 ネットワークのガス代の高騰も確認されています。現在ではガス代の高騰はピーク時に比べれば少し落ち着いたものの、当初ブロブのガス代として想定されていた価格より未だ高い状態が続いています。 イーサリアムの共同創設者であるビタリク・ブテリン氏は3月28日のブログ投稿で、ブロブのガス代が高騰していることを認めながらも、以前の仕組みに比べてネットワークのガス代が安価であることを語っています。
続いてのニュースは、米英当局、制裁対象のロシアガランテックス経由送金の200億ドルの USDT を調査中報道というニュースです。米国と英国の当局がロシアモスクワ拠点の暗号資産取引所ガランテックス経由で送金された200億ドル、日本円にして約3兆円相当の取引について調査を進めているようです。情報筋の話としてブルームバーグが3月28日報じました。報道によれば、同取引はテザー社発行の米ドルステーブルコイン USDT で行われたといいます。両国当局は2022年4月マネーロンダリング、テロ資金調達、ランサムウェア攻撃を可能にした疑いでガランテックスに制裁を行っています。なお、ガランテックスが受け取った資金は2022年の暗号資産不正取引量の大半を占めており、活動の大部分はロシアの取引所を利用するロシアのユーザーと思われると米ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは報告していました。情報筋によれば、今回の200億ドル相当の暗号資産取引は対ロシア制裁における最大級の違反になるとのことです。両国はこの捜査を通じ、ロシアのウクライナ戦争を支持する不正な取り組みを抑制したい構えです。しかし、情報筋は調査は進行中であり、暗号資産取引の複雑さと不透明さを考えると、結論を予想するのは時期尚早であると指摘。また、テザー社の不正行為については当面指摘されるものではないだろうとの考えを示しています。USDT は過去にも犯罪や戦争、テロ活動に使用されるケースが多々あり、テザー社はこれらの行為に関わった資産やウォレットについて自主凍結や法執行機関と協力するなどの策を講じてきました。昨年10月にはイスラエルとウクライナでのテロと戦争に関連しているとして32の暗号資産ウォレットのアドレスを凍結したと発表。また同年11月には東南アジアの人身売買シンジケートに関連するセルフカストディアルウォレットに保管されていた約2億2500万ドル、当時の価格で約 332.3 億円相当の USDT を凍結しました。さらに同年12月には、米国財務省外国資産管理局 OFAC の特別指定国民 SDN リストに加えられている複数の個人ウォレットを自主的に凍結したことを発表しています。続いてのニュースは、ビットワイズとフィデリティ SEC へ現物イーサリアム ETF 申請というニュースです。米暗号資産運用会社ビットワイズが米証券取引委員会 SEC へ現物イーサリアム ETF を3月28日申請しました。申請されたのはビットワイズイーサリアム ETF です。申請書類のフォーム S1 によれば、ビットワイズイーサリアム ETF はイーサリアムネットワークのプルーフオブステーク検証メカニズムに参加せず、すなわち同 ETF はそのイーサをステークしない。追加のイーサを獲得したり、その保有するイーサから収入を得る他の手段を模索することはないと言います。なお、米大手資産運用会社フィデリティも3月27日、SEC に対し現物イーサリアム ETF をフォーム S1 にて申請しています。フィデリティ申請の同 ETF は、フィデリティにて保有する現物イーサの一部をステーキングし、報酬を投資家に分配する形式です。なお、フィデリティは別の申請にて、ステーキングしない場合の ETF も SEC に申請しています。SEC は現在、複数の現物イーサリアム ETF の申請についての承認可否判断を延期している状況です。これまで SEC はフィデリティ申請の現物イーサリアム ETF の可否判断を1月18日に延期。米資産運用企業のインベスコ申請の現物イーサリアム ETF、インベスコギャラクシーイーサリアム ETF の承認判断を2月6日に延期。グレースケールインベストメンツのイーサリアム現物 ETF 転換承認について3月22日に3度目の延期を発表しました。また3月4日には米資産運用会社ブラックロックのiShares イーサリアムトラストの上場申請について 2度目の判断延期を行っています。承認可否に関する次の動きは多くの申請の最終期限となる5月になりますが、 SEC の最近の動きを見ていると現物イーサリアム ETF が承認される見通しは暗そうです。3月21日には SEC がイーサリアム財団の複数の関連企業に対し、イーサリアム財団との取引に関する文書や財務記録の提出を求める召喚状を送っていたことが報じられました。報道によれば SEC はイーサリアムのブロックチェーンが2022年9月にプルーフオブステークにガバナンスモデルを変更したことを理由にイーサリアムを証券として定義しようとしているとのことでした。続いてのニュースは、トークン化ダイヤモンドへの投資が可能に、オアシスプロとアバランチ活用でダイヤモンドスタンダードがファンド通じてというニュースです。ダイヤモンドスタンダードとホライゾンキネティクスが出資するダイヤモンドスタンダードファンドへ投資するトークンがアバランチの C チェーンを通じて SEC 認可の暗号資産証券取引プラットフォームであるオアシスプロマーケットに上場しました。アバランチが3月27日発表しています。今回の動きは昨今業界で注目が集まっているリアルワールドアセットRWA のトークン化に追随するものであり、トークン化される資産にダイヤモンドが加わった格好となりました。ダイヤモンドスタンダードの創設者兼 CEO のコーマック・キニー氏は、ダイヤモンドスタンダードとオアシスプロは歴史上初めて約1兆2000億ドルの天然資源をより便利かつ取引可能なファンドを通じて投資家が利用しやすいものにしようとしているとし、私たちの商品、コモディティはブロックチェーンによって実現されており、このデジタル証券はその透明性と効率性を維持していると述べています。ダイヤモンドスタンダードファンドはブルームバーグのダイヤモンドスタンダードインデックスをベンチマークとしており、年金基金や基金などが利用できるものになっており、また投資家が米国退職年金制度 IRA 適格となっているといいます。また同ファンドはファンド管理者として NAV ファンドアドミッショングループを採用しており、 ERC3643 トークン基準に準拠しているとのことです。直近の RWA のトークン化の動きでいうと、 HSBC が香港の個人投資家向けに金のトークン化商品を販売することを3月27日に発表しています。続いてのニュースは、 NFT と Web3 ゲーム特化チェーン WAX がAWS と提携、 WAX AWS CDK 提供開始というニュースです。 NFT や Web3 ゲームに特化したブロックチェーン WAX が Amazon Web サービス AWS と提携し、同チェーン上の開発者への WAX AWS CDK の提供開始を3月27日発表しました。開発者は WAX AWS クラウド開発キットを使用することで、ゲームやプロジェクトに合わせて調節された独自チェーンを WAX 上で直接展開できるとのことです。これは WAX の独自機能を利用して展開される独自のレイヤー2ソリューションとなっており、イーサリアムレイヤー2ソリューションのポリゴンがイーサリアム上で動作する方法に似ているといいます。また発表によると、 WAX の驚異的なトランザクション速度と500ミリ秒のブロックファイナリティによって実現されるパフォーマンスと信頼性がゲームのトランザクションをほぼ瞬時に処理できるため、ゲーマーと開発者にシームレスな体験を提供できるとのことです。さらに WAX ブロックチェーンノードを使用して AWS 上でプロジェクトをセットアップするために、デジタル資産の状態を管理して新しいトランザクションを促進する API ノードと、広範なデータクエリを可能にする SIP ノードが用意されているとのことです。これまで WAX の他に AWS と提携したブロックチェーンとして、トロンネットワークの自立分散型組織DAO であるトロン DAO や Web3 ゲームプラットフォーム提供のイミュータブル、アバランチの開発を主導する米アバラボなどがあります。続いてのニュースは、アービトラムが小豆と共同で次世代アニメネットワークアニメチェーン立ち上げというニュースです。イーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションアービトラムがアニメ NFT プロジェクト小豆と共同でオンチェーンの次世代アニメネットワークアニメチェーンを立ち上げたことを3月27日発表しました。なお、アニメチェーンでは独自ブロックチェーンの構築をサポートするツールパッケージ アービトラムオービットが採用されており、アービトラムの技術を採用した独自の専用チェーンを L3 として作成できます。アニメチェーンではクリエイターと参加者によって管理されるグローバルなアニメネットワークが存続していくためにオンチェーンのインフラストラクチャーが提供されるとのことです。そして同ネットワークではこれから数百万人のアニメファンを巻き込んでいくといいます。まずはじめにアニメチェーン上で展開される NFT プロジェクトとして、あずきが採用された理由として、あずきの IP がアニメチェーン上で成長していく分散型モデルになるためとのことです。これによりアニメチェーン上ではあずきのアニメ作品やゲーム、実物のプロダクトがローンチされていくとのことです。あずきの共同創設者ザガボンド.イーサ氏はアニメチェーンの立ち上げについて、あずきは2年前にオープンなアニメバースの作成に着手し、今日そのビジョンの達成に向けて大きな一歩を踏み出しましたと X にて説明。また今後数ヶ月にわたって、あずきホルダーがこの世界的なアニメネットワークに具体的にどのように関与し、参加することで恩恵を享受できるかについて詳細を公開していくと説明しています。なお、アービトラムオービットを活用したレイヤー3は、アービトラムのネットワークであるアービトラム1やアービトラムノバ、そしてテストネットのアービトラム5エリ、アービトラムセポリア上に作成できるとのことです。続いてのニュースは、ビタリック、リキッドステーキングの中央集権化リスクに言及というニュースです。イーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏が、イーサリアムのリキッドステーキングエコシステムによる中央集権化リスクについて言及しました。これについては、台湾で3月21日から24日に開催されたイベント、イーサ台北2024の中で話された内容です。ビタリックによると、イーサリアムのプルーフオブステークは、現在リキッドステーキングサービスを使用したステーキングがネットワークの大部分を占めており、ソロステーキングが可能なユーザーでさえもリキッドステーキングサービスを利用しているため、中央集権化しているとのこと。この現状の打開策としてビタリックはレインボーステーキングを紹介しました。レインボーステーキングはイーサリアム研究者向けのフォーラムにて、イーサリアム財団のボルナベ・モノ氏が2月に紹介していた技術です。レインボーステーキングはステーキングをヘビーステーキングとライトステーキングに分け、ステーキング報酬の分配の最適化を目指すものです。ヘビーステーキングは多額のステーキング参加費を必要とし、ネットワーク運用において重要な役割を果たすステーキングです。またライトステーキングはネットワークにおける取引の多様性や分散性を増加させることを目的としたステーキングです。ビタリックはこのレインボーステーキングについて、実用化にはまだ研究開発が必要としながらも同技術に注目していることを明らかにしました。ビタリックは以前、イーサリアムはプロトコルにもっと多くのものを記述して問題ないでしょうか。
Should Ethereum be okay with initializing more things in the protocol
というタイトルのブログを投稿し、今回のリキッドステーキングの中央集権化リスクについて問題提起していました。DAO や一定額の出資者などによる投票で運用ノードのオペレーターを決定するメカニズムをリキッドステーキングプロバイダーが採用しているが、このことがネットワークに影響を及ぼし得る量のノードの権利が集中していることから、悪意ある攻撃者による潜在的なリスクにさらされる可能性があるとビタリックは警告しました。さらにビタリックはユーザーへ多様なリキッドステーキングサービスを利用するよう推奨することは道徳的な力を頼ることになり現実的ではないとし、イーサリアムのプロトコル自体に中央集権化を防ぐ機能の追加を検討していると語っています。
続いてのニュースは、マーク&リーセンとギャラクシーデジタルが 1KX のクリプトファンドに出資というニュースです。大手ベンチャーキャピタルアンドリーセンホロウィッツの共同創業者マーク&リーセン氏が暗号資産運用企業ギャラクシーデジタルらとともに暗号資産系 VC の 1KX による最新のファンドに投資家として参加したようです。 1KX の創設パートナーであるラッセ・クラウセン氏にインタビューした内容としてブルームバーグが3月28日に報じています。この最新ファンドは消費者向けの DApps に注力したものになるといいます。クラウセン氏によると、この最新ファンドは7500万ドルを調達できているということです。また同ファンドからはすでに5件の投資が行われているといいますが、具体的な投資先の社名については明かされなかったということです。なおこのファンドには VC のアコレードパートナーズとアンドリーセン・ホロウィッツのパートナーであるクリス・ディクソン氏も参加しているとのことです。1KX のポートフォリオには NFT マーケットプレイスのラリルブルやメタバースプラットフォームのザ・サンドボックスが含まれているということです。続いてのニュースは、ビットコイン現物 ETF に資金流入増というニュースです。暗号資産ビットコインの現物に連動する上場投資信託 ETF の ETF 9本への資金流入が今週再び増加基調となりました。 ビットコインの価格が先週の急落から回復したことが追い風となっています。ビットメックスリサーチのデータによると、今週の3月25日から27日に9本の ETF に計12億ドル、日本円にして約1815億円超が流入しました。分析会社ベタファイのリサーチ責任者トッド・ローゼンブルース氏は、ビットコインの好調なパフォーマンスが再開し、 ETF への関心が再熱しているとコメントしました。3月25から26日の企業別の資金流入は、フィデリティワイズオリジンビットコインファンドが最多で、それまでリードしていたブラックロックのアイシェアズビットコイントラストから移行しました。27日はアイシェアズがトップに立ちました。一方、グレースケールのグレースケールビットコイントラストは25日から27日に計8億6220万ドル、日本円にして約1304億円が流出。ビットコインの値上がりにもかかわらず流出が続いたということです。続いてのニュースは、ハッシュポートがフォースンと RWA 分野のジョイントベンチャー設立というニュースです。ブロックチェーン関連事業を行う国内企業ハッシュポートが、香港証券取引所に上場するフォースインターナショナルリミテッドの子会社であるフォースエンターテインメントジャパンと共同で、ジョイントベンチャーフォースリアルワールドアセットを設立したことを3月28日に発表しました。発表によると、新会社フォース RWA は、不動産や貴金属、芸術品、債券などの現実資産リアルワールドアセット RWA のトークン化及び販売を行う企業です。出資比率はフォースエンターテインメントジャパン FEJ が 85.1% で、ハッシュポートが 14.9%、 そして FEJ の代表取締役である山田拓也氏が代表取締役会長を務めています。フォースン RWA では、消費性のある将来サービス価値の流動性を高め、管理の透明性と取引コストを削減することに着目しているといいます。 RWA のトークン発行体にとっては、将来サービス価値の一部をトークン化販売することを通じて、本来であれば都度サービスを販売する必要があった取引コストを削減すると同時に、まとまった資金の調達ができ、運営の安定化につながると考えているということです。また一方で、 RWA のトークン購入者にとっては、中長期間の利用権を購入することで、既存のサービスで利用権を購入するよりも割安に購入できる可能性があることや、購入した利用権を二次流通市場で分割して売却できることが大きなメリットであると考えているといいます。なお、フォースン RWA の設立当初は、フォースンが保有するホテルリゾート及び提携パートナーが保有するラグジュアリーホテルの宿泊券のトークン化に注力する方針ということです。ただし、将来的には様々な RWA のトークン化にも展開していく予定ということです。ハッシュポートによると、 RWA をトークン化する市場は近年目覚ましい成長を遂げているといいます。ボストンコンサルティンググループのレポートによると、 RWA 市場は2030年までに4兆ドルから16兆ドル、560兆円から2240兆円に達すると予想されているということです。記事にフォースについて及びハッシュポートについて解説を載せておりますので、気になる方はぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして一つお知らせがあります。コイントレードに金銀プラチナ連動のジパングコイン、ZPG、ZPGAG、ZPGPT とソラナ上場、暗号資産もらえるキャンペーンもというお知らせをさせていただいております。国内で暗号資産販売所を運営するコイントレードに、ジパングコイン、ジパングコインシルバー、ジパングコインプラチナ、ソラナの4銘柄が上場しました。同取引所運営のマーキュリーが3月28日に発表しています。なお、ソラナについては、コイントレードが提供する暗号資産運用サービス、コイントレードステークの取扱い銘柄として追加されています。また、コイントレードでは、今回の4銘柄取扱い開始にあたり、第1弾から第3弾まで続く3つのキャンペーンを実施する予定となっています。ジパングコインは、インフレヘッジ機能などの金の特性を備えつつ、デジタル化による利便性と小口化を実現したデジタルゴールドといえる暗号資産です。実物資産、金ゴールドの裏付けによって価格の安定が図られています。またジパングコインシルバーは、工業用など実用的な使われ方をする銀を裏付けとし、デジタル化による小口化を実現した暗号資産です。国内初のシルバー価格への連動を目指しています。そしてジパングプラチナは、宝飾品や貴金属としての価値に加えて、工業用需要もあるプラチナを裏付けとし、デジタル化による小口化を実現した暗号資産です。国内初のプラチナ価格への連動を目指しています。なお、同3銘柄は三井物産デジタルコモディティーズが発行しています。また今回、同3銘柄と同時に取扱い開始となったソラナは、レイヤー1ブロックチェーンソラナのネイティブトークンです。ジパングコインが国内取引所に上場するのは4例目です。ジパングコインシルバーおよびプラチナについては国内2例目です。ソラナについては6例目となっています。 今回の上場によりコイントレードでは合計18銘柄の暗号資産を取り扱うこととなり、またコイントレードステークではステーキングサービスとして国内最多の11銘柄を取り扱いすることになりました。なおコイントレードでは今回の4銘柄取り扱い開始にあたり、第1弾から第3弾まで続く3つのキャンペーンを実施しています。第1弾は参加者に最大3000円相当のソラナがプレゼントされるキャンペーンとなっています。第2弾と第3弾については ZPG および ZPGAG、ZPGPT に関わるものとなりますが、後日改めて詳細が発表されるということです。第1弾キャンペーンでは3月28日から4月11日の期間にて、条件1コイントレードで1ソル以上の購入、条件21ソル以上のステーキング申し込みの2つの条件をどちらかもしくは両方達成した場合にソルがプレゼントされるといいます。条件1のみは1000円相当のソル、条件2のみは2000円相当のソル、条件1と2をともに達成した場合は3000円相当のソルがプレゼントされるということです。なおキャンペーン期間中に条件1である1ソル購入を複数回にわたって購入し、合計1ソルになればキャンペーン対象になるといいます。また外部から1ソル以上を入庫しステーキングを申し込んだ場合でもキャンペーンの対象になるということです。またプレゼント付与に関しては4月25日が予定されているということです。またコイントレードでは第1弾キャンペーン期間と同時期に口座開設キャンペーンも実施中です。そのため3月28日から4月11日の期間は、第1弾キャンペーンで獲得できる最大3000円相当のソルと口座開設で獲得できる2000円相当のイーサを合わせた最大5000円相当の暗号資産が獲得できるということです。こちらのお知らせニュースはコイントレードを運営するマーキュリーからの提供でお届けしております。記事にジパングコイン3銘柄を選定した理由についても記載をしておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやお知らせについてはすべてサイトの方に公開しております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。